心のギアはニュートラル、日常にクラッチを、ギアイズニュートラル。2019年も1ヶ月経ってしまったんですが、ギアイズニュートラルは2019年最初の放送です。皆さん今年もよろしくお願いします。この番組は心のギアはニュートラル、日常にクラッチををテーマに掲げ、皆さんとシェアしたい情報を元気にお届けする番組です。今日は私門馬そのみとラジキャス局長の小塚さんと一緒に2人でお送りしていこうと思います。小塚さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。2019年も1ヶ月経っちゃったんですけど、もうまあ今更な感じあるんですけどね、今年どんな1年に小塚さんしようかなってなんかありますか。
今年ですか。
はい、
まあ、1ヶ月経っちゃったけど、
はい、
あのね、去年の12月31日に
最後、
そう、まあ、2018年ですよ。
はいはい。
あれ今年何したっけって思っちゃったのね。なんか何にも爪痕残してないんじゃないかってちょっと思っちゃって。
毎年なんか残してたんですか。
なんかね、でもね、なんか残してたと思うの。毎年、あ、今年はこの資格取ったなとか、この事業をちょっと成功させたなとか、なんかあったんだけど、
はいはい、
2018久々に、うん、あれ何やったと思って、
はい、
あっという間に何もせずに過ぎた感じがあったから、
はい、
その思いを抱えて年越した時の切なさやるせなさ、
はい、
もう経験したくないなと思って
思って
今年は丸々で爪痕を残したぞって言いながら、
はい、
年越すっていう
すっごくアバウトな、
うん、アバウトなんだけど、
丸々はこれからいろいろ、
まあね、でもね、
何かしら、
まあ、具体的にちょこちょこあるんだけど、
はい、
うん、そうそう、でもまあ、うんうん、なんかやったぞっていうね、
うん、
ことをね、結果として残す1年にします。
あ、すごい、なんかすごい盛大だった聞いたら、うん、意外と盛大で、ちょっと
そうでしょ、
すごい、うん、丸々で爪痕を残す、
う
ん、
そう、
うん、ちなみにもう1ヶ月経っちゃったんですけど、うん、なんかこの1ヶ月間で丸々見つけたり、
うん、
こう、なんか大体これかなってかっていう動きとかありますか。うんうん、
ありますあります。
お、
いいんですか、オープニングから長くなってあのね本当に最近記憶力がちょっと良くないなって思うことがあって、
はいはい、
アニメを見てても、なんかあれこんなキャラクターいたっけみたいななんか巨人にあいつが巨人だったのかとかなんか言ってるんだけど、
はいはい、
あれみんな驚いてるけど、うん、なんか初めましての人なんだけどみたいな感じなのね記憶に残ってないの。
ない、
そうだから、そこ記憶力ちょっとやばいなと思って、でその記憶力って基本のキーだと思ってるから、何事に関してもインプットする、
うん、
これ記憶力伸ばさないとまずいなと思って、今脳トレを頑張ってます、
この1ヶ月間
そう、
脳トレってな、何ゲームとかですか。
まあね、アプリで脳トレって入れるといろいろ出てくるんで、ぜひね、もう何でもいいと思うんで、うん、ちょっとねおすすめ、なんかね、はい、やっぱ違う、
え、クイズとか、
クイズもあるし、はい、計算もあるし、なんか記憶力テストみたいなのもあるんだけど、ほんのね30秒でできるものとかもあるから、
はい、
それをやってから読書すると、
うんうんうん、
入りが違う。
え、そんなに違うんですか。
そんなに違う、
ノートでやって読書すると記憶力、
そう先にやる、もう、スポーツでいう準備体操みたいなものなんだなっていう発見を1月にして、
はい、
そっから、まあ、1月、まあ、始まったばっかだけど、はい、ノートで始めて読書するっていう習慣をつけてから、
うん、
入るの、本当に入ってくるの。
すごい、私今めっちゃためになりました。それ
そうでしょ、
脳トレやってから何かしらの勉強とか本読んだりとか、
う
ん、まあ、アニメ見たりとか、
う
ん、
そうそうそう
していくってことですね。
そうそう、
なんか幸先いい2019年のスタートじゃないですか。
そう、発見ですよ。
発見ですね、
うん、そうなんです。
で、丸々な、
うん、
丸々の爪痕を残す。
そう、
なるほど、発見の爪痕早速残したような、いやいや、
う
ん、
まあまあそうだね、
まあまあ、
う
ん、まあでもこの後あの2019年の年の瀬にはどんな話が聞けるのか、
う
ん、
楽しみにしててください。
はい、はい、 ということでですね、私も、まあ、私は去年前と去年というか、うん、あのラジカスのこのギアイズニュータルだったり、うん、まあ、イベントの MC の地盤を今年は固めていきたいかなって思っているところなんですけど、はい、まあ、あのこの後ねコーナーで話そうと思っているんですけど、うん、私、まあ、今年32になる、まあ、30歳の独身女性なんですけども、はい、まあ、あのなんだろう、まあ、この番組とか MC とか、まあ、仕事とかいろいろやっていくうちに、まあ、仕事どうしていこうかなとか、うん、まあ、都市的に、まあ、周りのみんながあの結婚して家庭持ったりとかしてるのを見ると、うん、まあ、結婚して家に植えておくのか、うん、独身で気ままにバリバリ働いて生きるのかっていう、 こう選択肢を、まあ、前からちょっと考えてたんですけど、ここまた最近考えるようになりまして、うん、まあ、あの今日はそんな話をちょっと小塚さんとしたいなと思っているところですね。
はい、
はい、ということで、この後お送りするコーナーですが、私が今気になるトピックスを好き勝手に話すコーナー、ニュートラルビジョンです。引き続き小塚さんと一緒にトークをしていこうと思っています。
はい、
はい、今日のトークテーマは、まあ、さっきちょっと話しましたが、2019年働き方について語っていこうかなと思っています。
はい、
まあ、あの私以外にもきっとそういうことを悩んでいる、まあ、うん、そうですね、30歳の女の子だったり、まあ、20代の、ね、若者だったり、いろいろ仕事ってどうやって働いていこうとか、まあ、大学生だったらどういう進路で行こうかなとか、いろいろ考えてる人多いのかなと思って、今回このテーマを掲げてみましたので、
はい、
最後まで聞いてってください。それではギアイズニュートラル、今日も元気にスタートです。思ったことを気ままに喋るコラムコーナー、ニュートラルビジョン。今日のトピックスは2019年働き方について語るです。私自身が今30歳なんですけども、うん、30歳じゃないね30代なんですけども、うん、まあ、あの仕事転職を繰り返して、うん、あ、もともと臨床工学技士っていう医療系の国家資格取って仕事してたんですけど、はい、うん、まあ、2、3年で病院を転々として、うん、で1回、うん、と社会人、うん、社会人じゃない、正社員になって、うん、一般企業に勤めて、うん、で契約社員になって、うん、でイベントの MC 傍ら、うん、まあ、ラジキャスやったりとか、うん、喫茶店でアルバイトをしたりとか、いろんな風に、まあ、掛け持ちをしながら働いてきたんですけどね、はい、どうやって仕事していこうとか、うん、どうやって生きていこうかなっていうのを常々考えていて、うん、まあ、ちょっとこう私とは違う生き方をしてきた、うん、まあ、ちょっと10年ぐらい上の人生の先輩の小塚さんにいろいろこう聞いて、はい、材料集めしたいなと思ってこのコーナー企画してみました。
やばい、プレッシャーが半端ない。
誰聞いてるか分からないんですけど、うん、もしかしたら私みたいな30代の女の子が聞いていたりとか、うん、20代の仕事をこれからやっていくぞっていう子たちが聞いてたりとか、うん、大学生がこの先進路、うん、ね、正社員で一般企業いいとこ入ろうかなとか、うん、中小企業入ろうかなとか、いろいろみんな考えてると思うんで、
う
ん、
そうだね、
ちょっといろいろ教えてくれたらいいなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、そうですね、一応あれですね、政府が2018年を副業元年と位置づけて、はい、働き方改革の一環として副業兼業を推進するっていう、すごいニュースでいっぱい流れてたと思うんですけど、はい、意外と副業とか兼業を OK してる会社ってあんまり増えてないらしくて、うん、まだそのなんか反対してる会社が7割ぐらいあるっていう風に、はい、インターネットの記事に載ってたんですけどね、はい、まあ、別に副業兼業、まあ、あれもそうなんですけど、うん、働き方としてサラリーマンで会社に正社員で働くか、うん、まあ、小塚さんみたくフリーランスで働くかって、まず大きな2パターンあるじゃないですか、
はい、
で私は、まあ、普通に一般企業で一般 の、 そのサラリーマンとして仕事してきてるんですけど、うん、
はい、
もうなんで小塚さんそもそもフリーランスを選んだのかなって思ってて、
まあ、そこからか
そこからじゃなかった、
うん、いいよいいよ
ちょっと聞きたい。
いやでもね、うん、めちゃめちゃレアケースだと思うんだよね、
はいはいはい、
うん、単純に、うん、元役者元バンドマン、
はいはい、書いてますね経歴に、
そうそうなのね、
はい、
だからそこって結構盲点なんだけど、
はい、
フリーランスなんだよね。
あ、うん、確かに、
そう、役者とかバンドマンってフリーランスで、
はい、
でみんなそれをやりながらバイトしてるからアルバイターって名乗っちゃうんだけど、はいはい、
うんうん、
僕的にはそこからもう事業だった ったのね。
うーん、
でそれでそう、そこで青色申告とかもミュージシャンっていう事業で青色申告してたから、はい、チケットノルマは経費だし、
はいはい、
お客さん入ったり CD 売れたら売り上げだしっていう、そういうなんか損得勘定してて、しっかりあの決算処理してて、その流れでなんか、
うんうん、
あこれもできるあれもできるつって、なんかそのオプション的な事業を広げてって今に至るみたいな。
なるほど、もう結構初めから割と冷静にこう、うん、シビアというか、うん、もう 見極めてたんですね、仕事だっていう風に。
そう、そう、うん、個人事業だったんだよね最初から。
でスタンスが
それが今になってなんか結構メジャーなライフスタイルみたいな言い方され始めてるから、はいはい、そうなんか先駆けだったんだなって今になると、うん、
確かに先駆けですよね、うん、そのだってもうアルバイトと役者とミュージシャンやってる時から、うん、もうミュージシャンとその役者は仕事だっていう感覚で、うん、もうあの一般的な税金対策ですか、そうそうそう、そういう税、うん、あの確定申告とかされてたってことですもんね、
う
ん、
そうそう、
へえ、
う
ん、それ意外と盲点かも。
そうだよね、
みんなやってんのかな、うん、そういうのって。
そうだからもっとね、うん、みんなね自覚してほしいんだよね、自分は、うん、仕事をしてるんだっていうね、
うんうん、
いろんなことが仕事に当てはまると思うから、うんうん、
本当に今本当フリーランスっていう言葉がすごいいっぱい出てて、うん、いろんなことが仕事にできますみたいな世の中ですけど、
うん、
あの何年前かわからないですけど結構前からもうそれを始めているのは先駆けですよね、
うん、そうだね、うん、そうなんです。
あ、なるほど、うん、いや私はそもそもなんかそこまでその学生時代とか考えてなくて、うん、まああの何でしょう、普通に、まあ、お金が必要だから働かなきゃな、まあ、じゃあ資格取っとけば食いっぱぐれないかとか、うん、まあ、私が資格取った理由ってすごい医療に貢献したいですっていうすごい信念があったわけじゃ実はないんですけど、うん、まあ、とりあえず資格取ったっていうだけなんですけど、まあ、あの病院を転々とできるかな、うん、っていう、そのいろんな地域で働けるのかなっていうことをちょっと考えて資格取ったんですけど、うん、現実、まあ、やらせてもらいました、あの、うん、北海道の北見市っていうところで働いて、札幌市で働いて、東京出てきて東京で働いてっていう風に地域を転々とはできたんですけど、うん、そうですね、なんかそろそろできにくくなってきて、周りのその価値観じゃないですけど、うん、いやちょっと転職しすぎじゃないとか、うん、なんでなかなか好き勝手にやっぱいけないなっていうのを感じてて、
うん、
でも私としてはいろんなところでいろんな働き方をして、うん、いろいろこう吸収したいっていうのが主軸にあったんですよ、
うん、
でもなんかサラリーマンだったらそれがやっぱり叶えられないんだなっていうのをねちょっと考えてたんで、ちょっとフリーランスってどうなんだろうっていうのを最近ちょっと気になってて、
なるほど、
今どうやって生きていこうかなってちょっと考えてたところだったんですよね。
なるほどね、そうなんだ、うん、そうか、まあでもフリーランスって文字通りフリーって自由っていう言葉がついてるから、
はい、
まあ自由っちゃ自由だけど、はい、リスクも十分あるし、
はいはい、
だからそうだね、それを受け入れて自由に生きるっていう、
うん、
その覚悟も必要なのかなって思うね。
やっぱリスクっていうのは何があるんですか？
やっぱりね、
これっていうのって、
これっていうのはね、僕ね、はい、もう 7,8 年前かな、結構まあ大変なことになって、
はい、
あの近所のラーメン屋さんで一人で泣いてましたね、
はい、というの
はあの、ね、やっぱりお客さんが離れると、
はい、
その分売り上げ減るんですよ、
まあ、当たり前こっち見て言うそれ
当たり前なんだけど本当に当たり前のことなんだけど、
確かにそうですね、
あのサラリーマンとか OL とかは、
はい、
仮にお客さんが離れても、
うん、はい、
お給料は入るもんね、うん、
入りますね、うん、
まあ、よっぽどのことがない限り、
うん、
でもフリーランスってあの離れたら入んないんですよ、
はい、私が離れると小塚さんにコンサル料が入らない、
う
ん、
あ、まあまあね、あ、いいよ大丈夫だよ、
耳たるもんだけど
大丈夫、そこはもう自由にやってもらって構わないんだけど、
まあ、そういうこと、
そうそうそう、
ダイレクトに、
そう、でも本当に、うん、あの大きいところとか抱えてると、その大きいところが、あ、じゃ あの今月いっぱいでとかなんか軽く言われると、
はい、
もうなんか来月からどうしようみたいなね、
うん、その分ダイレクトに失うわけですもんね。
そ そうなの、うん、でそういうリスクとかもあったりして、今そういうのも感じて、例えばその1件あたりの売り上げは 5% 以下にしなくちゃとかいろいろ考えながら、 まあ、仮にね離れても、まあ、新しいお客さん探すとか、うんうん、そういうのがダイレクトに来るから結構リスクは高いっちゃ高いと思う。
やっぱその収入面でのリスクっていうのが一番大きいんですかね、うん、きっと。
そうだね、うんうん、あとはまあそうだな、まあいろいろありますよね、うん、税務署が入ってきたりとか、なんかね、
そうですよね、そう税金関係とかも
税金関係ね
複雑ですもんね。
だからあの会社だとね、あじゃあ経理部が担当しますとかなんかなるでしょ、
はい、そうです
ね、でなんかクレーム来たらじゃ あ, あの担当者がとかなんか言うでしょ全部来るから、
あ
全部来る。お客さん怒ったら全部来るし、はい、税務署来たら立ち向かなきゃいけないし、
うん、うん、
もうそれはもう全部だよね、
うん、
でも全部やることによってでも、うん、やっぱり研ぎ澄まされてったかなって感じはする、うん、いろんな部分が精神面がね、
うんうん、精神面が
そう一番精神面かな、うん、やっぱり会社とかだと、うん、経理部ですとか、はい、なんか営業部です、なんかあのちょっと縦割りなところがあるじゃない、
うん、ありますね、うん、はい、
やっぱり専門になっていくんだけど、
はいはい、
やっぱりその分、うん、なんかその身につけ経験できない部分もやっぱり多いと思うんだよね。
そうですよね、うん、いや結局会社にいないと自分の食いぶちが担保されないっていうか、うん、もう、まあ、会社から、うん、じゃあちょっと来月でとかってもし言われたら、うん、じゃあ次どうやって収入確保するのっていう、うん、もうなんか身ぐるみ剥がされたみたいな感じに、ね、なりかねないですからね、うん、そこはやっぱりそうやってその研ぎ澄まされたからこそ、うん、まあ、身ぐるみ剥がされても、
う
ん、まあ、パンツ一枚履いてますみたいな、
そうそうそう
ことができるってことですもんね。
まさに本当にそう。
ああ、うん、なるほど。
そうだから今それこそ副業奨励しますとかね、うん、
はいはい、
あのフリーランスでバラ色みたいな、うん、いろんなこう情報が来るけど、
はい、
うん、あのそれだけじゃないぞっていう逆にね、厳しい面もありますよっていうのは、
そうです
ね、うん、伝えておきたいなっていう感じある。でも、
うん、
でも、うん、自由ですよ、やっぱり自由、
うんうん、いや私今その契約社員になったんですよ、うん、正社員から、うん、まあ、それってまあちょっと仕事のペースもちょっとハードだから落としたいっていうのもあったんですけど、うん、でも契約を残した理由って、うん、その社会保険とか税金関係をあらかたやってくれるから、うん、ちょっとそこはあのお願いしとこうと思って残してるんですよ、うんうんうん、でも私自身結構その昔から仕事とアルバイト掛け持ちとかアルバイトとアルバイト掛け持ちとかもともとその辺がのなんだろう 2個平行にやることを得意としてたので、うん、はい、まあ、その副業を推進してる世の中になったことで、うん、まあ、いろんな思惑とかあるんでしょうけど、うん、私としては1個の世界だけだと、うん、まあ、ちょっと小塚さんのさっきの話に近いかもしれないんですけど、うん、1個がポシャった時に、うん、私の精神バランスが崩れちゃうから、うんうん、もう1個があればそこで成功体験ができれば、うん、まだこう保てるっていうかバランスを、はい、っていうので2個掛け持ちしてたんですけどね、まあ、何が話したいかっていうと、うん、まあ、その今後その副業をするっていうことに対して私は結構賛成で、うん、私自身もそうしていきたくて、うん、うん、その1個は1個で地盤として置いとくって言ったら失礼ですけど置いといて、うん、でもう1個でキャリアどうしていくかっていうのを考えた時に、うん、まあ、1個残してる方が最終的にキャリアとして上がっていくならそれもよしだし、うん、それはそれとしてもう1個の方でキャリア上げていくのもよしだし、うん、両方バランスよくやるのもよしっていうその選択肢が広がるかなっていう。ただその人との その体力とかの問題にもあると思うし、うんうん、その副業を調べた時にあの推進している割には、うん、こう法整備が整ってなくて、うん、じゃあもし過労死したらどうするのとか、うんうん、怪我したらどっちの労災とか長時間労働どうするのとか、うん、そういう問題がやっぱはらんでて、うん、みんな足踏みしてるって書いてたんですよ、うんうん、まあ、確かになみたいなそこはあって、うん、でも私自身は結構自分に体力のバランス、うん、あちょっとやばいなと思ったらセーブかけたりとかが自分ができてたので、うん、なんかそういうセルフマネジメントができるんだったら、うん、うまく副業を利用して、うん、その自分のなんだろう自己形成っていうかキャリア形成に使うもよしだし、うんうん、まあ、ライフワークバランスもそうですけど、うん、そういうところになんかうまくそのせなんだろう活用できたらいいかなっていうのは思ってて、うん、なんでもうちょっとこうもうちょっと副業してもいいよって容認される世の中になってくれたらいいなっていうのを私自身ちょっと思ってるんですよね。
なるほどね。
結構やっぱり副業してると、うん、だってメインの仕事おざなりにしてるんでしょとかっていう風にやっぱ思われるんですけど、うん、まあ そこを主軸にしてる人のバランスからすると確かにおざなりしてる感はすごくあるんで、うん、言われるかもしれないけど、うん、でも自分が出せるパフォーマンスは出してて、うん、るかなって思ってるし、うん、まあ結局会社に頑張って出したとしても、うん、私の人生なんで、うん、私の人生にどれだけの価値がその会社とか、うん、そのフリーの仕事からもらえるかってところが私の中ですごく大切なんですよね、うん、自分の人生にどれだけの価値をあのみんなに提供できて、うん、そして自分も価値を得られるかってところがすごく大切だから、うん、まああのそうですね、なんか会社に対して、うんね、なんか全然パフォーマンス出してないよねとかって言われても、うん、まあそうだけど私の人生には価値が見出してるからいっかみたいな、うん、ところがちょっとあったりするんですよ ね、
いやでもマルチにこういろんなことやるっていうのは、うんうん、リスクマネージメントの点でも正しいと思うし、はい、賢いなって思うよ、うん、
さっきのあの 5% にしようとかそういうことですよね、要するに、うんうん、私の場合は精神的なバランスですけど、うんうんうん、そうですよね、
そうそう、いいと思います、
うん、はい、ありがとうございます、なんかすごい勉強になりましたいい、まあ、結局なんか今小塚さんとこうやって話をしてて、うん、まあうん、思ったっていうか、まあ、結局のところはどうやって生きていくかってことが大切なのかなって思ってて、うん、まあ、あのさっきもちょっと話 しちゃったんですけど、まあ、キャリアとか自己形成とか、うん、あとまあその家庭を大切にするのか自分の時間を大切にするのかっていうライフワークバランス、うん、あとそのさっきのなんか一つの会社から契約終わっちゃったら収入がっていう、うん、その収入面がフリーランスにとってのリスクだったりもするかもしれないんですけど、うん、まあ、自己形成、ライフワークバランス、そして収入面っていうバランスをの中でそのどれを大切にするかってその人の年齢とか年代とか、うん、あと家庭を持ってるのかとか、うん、独身なのかとか、うん、そういう人それぞれの価値観にはなっちゃうと思うんですけど、まあ、私自身そのフリーランスだったり正社員だったりそれを合わせた副業っていうなんかさまざまな仕事をして、なんだろう、その私自分っていう資産をね作っていけたらいいなっていうふうに思っているんですよね、なんかそうなんで、もうちょっとこういうそういう多様な働き方がその法整備で整っていったりとか、あとまあ、こういう風な考え方を持ってくれてる人ってこう話盛り上がるけど、やっぱりいや副業って兼業ってっていうちょっとネガティブなイメージを持ってる人ってやっぱまだ中にいて、まあそれが悪いとは言わないけど、そこに対してこうもうちょっと柔軟な価値観がどんどん増えていったら、もっとなんかその自分の人生に対する価値っていうのをどんどん見出せるんじゃないのかなっていうのをすごく思ってるんで、ちょっとそういう社会になっていけばいいなって思うし、私自身もそういう風な、なんだろう、価値観を見出せるような働きかけを今後も、あの仕事をしながら、兼業しながら、やっていこうかなって考えてます。
いいですね、伝えていってください
ありがとうございます、今日はすごくなんかためになるお話をありがとうございます、
ありがとうございました、
ちょっと真面目な感じで話をしてしまったんですけど、はい、ということで、思ったことを気ままにしゃべるコラムコーナー、ニュートラルビジョン、今日は2019年の働き方についてフリーランス、正社員、副業、いろいろ語らせていただきました。小塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラリキャスネット、それではエンディングです。エンディングも小塚さんと一緒にお送りしていきます。
はい、
ちょっとさっきすごい固い話をしちゃったんで
大丈夫よ全然
珍しく真面目にいろいろ勉強させてもらっちゃったんですけど、はい、まあ、聞いてくれてる方もいろいろ参考になる部分があったんじゃないかなと、私自身もなんかそのフリーランスはバランスが大切みたいなことを聞いて、へーっていう気づきがあったんで、思ったんですけど、ちょっとオープニングでね、脳トレの話が出てたじゃないですか、私最近麻雀やり始めてハマっててやってるんですけど、あれもなんかすごいお年を召した方の脳トレにいいってテレビで前もやってたんですけど、なんか脳トレにいいって書いてて、
そうみたいだね、
小塚さんって麻雀通ってきました？
麻雀はゲームでちょっとかじったぐらいかな。
そうなんですね、なんか私の周り そのお友達たちが、まあ、メンズ女の子含めて、やっぱり若い時に麻雀通ってきてて、なんかずっとやってるみたいな子たちが多かったんですけど、私今更なんですけど、結構その頭使いますね、あれも。
あ、そうなんだ、
なんかその役 が多くて、なんか何を揃えなきゃいけないっていうのがすごく多くて、で時々刻々と変わるんですよ、自分が取ったパイで。
なるほどね。
全然選曲変わってくんで、どっちを取るかとか、何が残したらいいのかとかっていうのがすごい頭使うなって思ってて、今やってるんですけど、まあそうですね、楽しいからやってるっていうの
もいいと思う、全然いいと思う。いいと思います。
そう、面白い。
そうなんだね。そう、
ついにやってしまったから、まだまだまだこうライトな感じでやってるんですけど、このままディープの方に行かないように。
いや、いいっすよ、行ってください。もう本当にね、同じくラジキャスでね、はい、遠藤くんっていう子が番組やってますけども、ね、はい、彼も麻雀やるし。
そうなんですね。
まあ、カードゲーム、テーブルゲーム全般やるんだけど、はいはい、とにかくね、勘が鋭い。
あ、
要はその直感力が上がるみたい。
そのテーブルゲーム、麻雀やると。そうそう、麻雀、
そうそうそう、次何が来るかみたいな、その予測するっていうかさ、
この予測、
なんかその短期的な未来をこう感じて、こっちだみたいな、そういうのがなんか強くなるみたいなの。
なんかもう戦ってますね。なんかギャンブラーみたいな。
いいと思う。だからもうすごい究極の脳トレかもしれないよ。だから、
なるほど、ちょっとじゃあこのまま、これもしかしたらこの番組が麻雀チャンネルに。
いいっすよ、いいっすよ、全然いいっすよ。も用意何だったら用意しますから。
ここでジャラジャラ
ジャラジャラやって、うるさいなこの番組みたいな。
面白い。いや、もうすごいなんかラジキャスの2大番組がすごい濃い感じになるそうな2019年、なるですかね、どうなんでしょうね。まあ、私自身このギアイズニュートラルという番組をこうどういう番組編成にしていこうかなっていうのがですね、実は今日で13回目なんですけど、はい、まあ、2クール目っていうんですかね、始まったんですけど、まだ実は固まってないと。
いいです、いいです。
小塚さんともずっと延々と喋ってたんですけどね、まあ、ただ私自身ですね、こうやって、まあ、リスナーさんとか、あとはその世の中に溢れてるトピックスとコミュニケーションを取っていきたいなっていうのはあって、まあ、さっき小塚さんからもご助言いただいたんですけど、同じ目線に立つっていうのをちょっと重きを置いていきたいななんて思ってますね、こう私の思いを伝えて、それをレスポンス受けてっていう場に、リスナーさんの意見とか、あと世の中に溢れてる情報と、そういうレスポンス受け合えるような場にしていきたいなとは思っているところなんで。
素敵です。
ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、その中でもなんかこれ系っていうテーマがあれば、ね、いいんですけどね、それをちょっとこう見つけていきたいなと考えてます。
はい。
なんで、まあ、私のこんな喋り方でこれが聞きたいっていうのがあればですね、ぜひ、教えてください、はい、皆さんも教えてください。はい、ということで、そういえば最近インフルエンザがすっごい流行ってるって。
そうみたいね。
大丈夫ですかご家族？
まだね、大丈夫。うちには
この間、ツイッターでなんか学級閉鎖になったって言ってましたね。
あ、そうそう、息子のクラスが学級閉鎖になったみたいだけど、全然息子は大丈夫だったんだけどね。そう、もう流行ってるみたいね。
流行ってますよね、なんで本当私たちもですけど、皆さんも体調管理には気をつけて、はい、お気をつけください。
はい、
はい、ということで、番組へのメッセージがありましたら、ラジキャス番組ホームページ、もしくは私のツイッターアカウント、そのアンダーバーみそ、スペルはすべて小文字で SONO アンダーバー MISO までお寄せください。はい、そんな感じでそろそろお別れのお時間となりました。はい、最後までお聞きくださってありがとうございました。心のギアはニュートラル、日常にクラッチをギアイズニュートラル、番組パーソナリティのモンマスのみでした。小塚さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。